感謝いたします。ではお祈りして始めます。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し礼拝し、またこれから御言葉をいただくことができることを感謝いたします。霊の糧である御言葉、どうぞ私たち一人一人の霊を養ってください。また一人一人に必要なる御言葉を持って気づきを与え、また変革の時となしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。ではまずですね、いつものように私たちは栄光から栄光へと変えられることを願っています。ですか？願ってますでしょうか？しかしどんなに知識があっても分かっていても、自ら気づかなければ行動は変わりません。はい、まあ、1ヶ月に1回言ってますが、変革に必要なことは、はい、はい、気づくことですね。はい、何に気づくんですか？そうですね、自分が変わらなければいけない。次に、はい、行動します。具体的な行動ですね、します。そして、はい、継続ですね。3日で終わったら何も変革はありません。行動し続けることです。で、今年は実を結ぶということについて学んでいますが、3つの実がありました。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。
はい、
よよよ、来の実、はい、御霊の実、伝道の実、そうですね。はい、私たちはやがてこの地上での生活を終える時が来ます。そうですか？終えるとこは来ますか？来ますね。はい、そして皆イエス様の前に立つのです。その時イエス様は私たちがどのような実を結んだかを問われます。この世を去る時、私たちは何も持っていくことはできません。財産も経歴も名声も、しかしこの世で結んだ実だけは天に持っていくことができます。ではこれを皆さん一緒にお読みしましょう。3、はい、自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。そうです。あなたの心は、宝はどこにあるでしょうか？今日は人生の目標について考えていきたいと思います。滝本明先生ご存知だと思いますが、著書の中で人生の目的は救い主に出会うこと、また永遠の選択をすることだと言っておられます。私たちはすでに救い主に出会い、永遠の選択をすることができました。ここにおられる方は全員そうですね。しかしその後の私たちの目標設定次第では、永遠の世界で一方は小さいものと呼ばれ、一方は忠実な信仰者である、偉大なものであると呼ばれます。目標によって私たちの天のポジションというか、神様に喜ばれるかお叱りを受けるかというのが決まるということですね。さて、あなたの人生の目標は何でしょうか？何ですか？はい、実は先月も少しお話ししました。今日は2つの目標についてお話したいと思います。1番目は自分の幸福を求める。自分が幸せでいたい、平安でいたい、老後も安泰でいたい、これが目標でしょうか？それとも2番目、イエス様のように生きるものとなりたい、これ弟子の姿ですが、これがあなたの目標でしょうか？まず自分の幸せだけを求めた人、自分の考えを通した人の最後を見てみましょう。です、あの修法に御言葉が2箇所書いてますが、これは皆さんと一緒にお読みします。まずマタイ25章の7から10。 愚かな乙女のところです。で次にルカの12章を読みますので聖書を開いてください。じゃあ何人か開いたら読みたいと思います。いいですか。マタイ25章の7-10ゆっくり読みましょう。3、はい。
娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を注ぎ私たちにあげてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。
いいえ、あなた方にあげるには
到底足りません。
それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くとその間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。
はい、そうで、その後で、で、
あ、どうぞ。あ、そこで、そこまででいいです。はい。まあ、ここはよくですね、メッセージで語られるところです。賢い乙女と娘と愚かな娘の違いは何だったかというのは、備えをしていたかしていなかったということでした。まあ、言葉を変えれば、目標設定が明確でなかった。それに備えもできなかったとも言えると思います。結局愚かな娘たちはイエス様に迎え入れられませんでした。私たちは洗礼を受けたら必ず神様のところに行ける安泰だと錯覚していますが、聖書はあらゆるところで私たちに警告しています。イエス様に従い続けること、信仰によって歩み続けること、聖霊様の導きに従うことの大切さを、今ですね、日本のクリスチャン人口は 1% 以下です。教会には女性が多く、まあ、この教会はまあ幸いに男性もですね、まあ、半分半分ぐらいでしょうか、参加できていますが、適齢期の女性は教会内に結婚相手を見つけることが難しい状況にあります。まあ、ここで、まあ、若い男性は一人なんですけれどもまあ兄弟姉妹のね、娘さんや息子さんがですね、まだ結婚してない人がいます。そのために聞いてください、ですね、とにかく結婚相手を教会内で見つけるというのは、まあ、難しいんですね。良いクリスチャン男性に出会えない女性は独身で通すか、またノンクリスチャン男性と結婚することになります。独身の時はとっても熱心だった女性がノンクリスチャン男性と結婚すると教会から離れてしまうケースが多くあります。まあ、一方でノンクリスチャン男性と結婚しても信仰生活や教会生活を守り続け、夫や子供たちを信仰に導いているクリスチャンもいます。彼女たちは家庭の中で妥協しないで信仰を貫き神様に従いました。それには大きな努力と犠牲が払われたことと思います。またですね、クリスチャン男性よく聞いてくださいノンクリスチャン女性と結婚した場合はほとんど教会から離れてしまいます。それほど女性の影響力が強いということでしょうかですから特に青年たちは祈ってクリスチャン女性と結婚するようにしましょう。またですね、兄弟姉妹の子供さんたちのためにはですね、熱心にお祈りしてください。でまた必要ならば教会間でですね、こういう女性がいますよと、クリスチャン女性がいます、クリスチャン男性がいますと紹介することもできます。まあ、どちらにしても生活第一でなく信仰の達成を目標にして イエス様中心の生活を送ることによって自分の信仰を守り通し家族を救いに導くことができます。ではもう一箇所皆さんと一緒にお読みしますが、ルカの12章の16から21です。でここはですね、16奇数と偶数男女別にしたいと思う。偶数をまず兄弟が、奇数を姉妹たちが大きな声でゆっくり読みたいと思います。いいですか。はい、どうぞ。はい。
それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。
そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。
そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。
そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから何年年もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。
しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。
自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。はい、感謝です。ね、金持ちに神様は愚か者と言われました。神の前に富まないものはこの通りですと。蓄えるのは悪いことでしょうか。いいえ、そうではないんですね。神様は金持ちに愚か者と言われましたが、何が悪かったのでしょうか。金持ちは自分だけ食べて飲んで楽しみました。財産を自分のためだけに蓄え、天に蓄えることはしませんでした。私たちも自分の楽しみや安心のためだけに生きていないか、今日は検証してみたいと思います。ですね、4つのことで検証します。ですね、これはですね、まあちょっとイメージなんですが、自分が幸せだという、幸せが目標のですね、イメージで、右側はイエス様のように生きるというですね、まあ、パウロが走るべき皇帝を走り尽くしたと言いましたが、まあ、このイメージです。では今日は4つのことで確認していきたいと思います。礼拝、献金、奉仕、日常生活で隣人に仕えるということで検証していきたいと思います。まずですね、礼拝です。自己中心的に礼拝を守るときは、まあ、自分の都合がいいときだけ守りましょうとかですね、自分、まあ、次にイエス様のように弟子のように生きる人は性別します。神様のために性別するのですね。そして、日曜だけではなく体全部、実践、人生全部を捧げます。ではまず礼拝についてですね、はい、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的礼拝ですとあります。この御言葉もよく聞きますが、私たちの礼拝は日曜日だけでなく毎日が礼拝であり、生活全体が礼拝であります。その証として日曜日に兄弟姉妹が集うのです。また生きた供え物とは、私たちは神様のものであり、もはや自分自身のものではなく、自分勝手な生き方はできないということです。イエス様ご自身も ご自分を生きた供え物として神様に捧げられました。それは私たちの罪を負い、まさに生贄となられたのです。それがイエス・キリストの十字架でした。神様は私たちにも自分の十字架を負いなさいと言われています。キリストの十字架ではなくて、自分一人一人に十字架が与えられているのです。自分の十字架は何か分かっている人はいますでしょうか、ね、十字架とは自我を砕くものです。日々十字架を負って自分のわがままを捨てて神様の喜ばれる道を選び取っていく、それが霊的礼拝であると聖書は言っています、ね、日曜だけではなくて1週間全部が礼拝であるということですね、はい、次に献金です、ですね、献金、自己中心の献金は惜しみます。ちょっとこれがあったら何か買えるのにとですね、で、まあ、これだけしておきましょうという献金があります。またイエス様のように生きる人の献金は喜んで積極的に捧げることができます、ね、じゃあ次は献金ですね。神は喜んで捧げる人を愛してくださいます。神様は私たちの祈りと施し献金を覚えておられます。ルカ21章を私がお読みします。ここは有名なところですが、さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなたに告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆はあり余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていった生活費の全部を投げ入れたからですとあります。イエス様は今も私たちが献金袋に入れる様子を見ておられます。信仰による行為であるか、喜んで捧げているか。まあ、十一献金は月に1回します。しかしそれ以上に何回もする人がいます。その人は忠実に献金を捧げることによって臨時収入があるのです。決心してですね、これは神様のものだからお返ししよう、また感謝して献金しようと決心して捧げると、神様はその人を経済的にも祝福してくださいます。もう一度読みます。神は喜んで捧げる人を愛してくださいます。 ね、 ね、はい、ではですね、奉仕と交わりですね、はい、まあ、奉仕、そうですね、まあ、時間がないということで、まあ、参加できない人もいますけれども、イエス様のように生きようと決心したときは積極的に参加することができるようになります、まあ、それについてお話しします、はい、ですね、兄弟姉妹との交わりを積極的にしていますか。自分の時間だけを大切にすると交わりの時間が惜しくなります。自分だけで聖書を読み祈っていればいいのでしょうか。そういう人はいつの間にか偏った信仰に陥ってしまいます。なぜならイエス様は集まりの中に臨在されます。そしてキリストの、まあ、神の広さ、長さ、高さを兄弟姉妹と共に私たちは知ることができるのです。ある人は神様の広さを知ります。でもある人は神様の深さを知るのです。神様は偉大すぎて自分一人で全体を見ることはできません。神様全部知ってるって人いますか。ここに 私たちは神の一部を知り、交わりによって全体を知るのです。また私たちはキリストの体の主体であります。全体ではありません。あなたは体の一部、耳や手や足に過ぎないのです。またあなたの兄弟姉妹を裁いていませんか？あなたの信仰が優れていると思っていませんか？いや、私はあの人よりいいんじゃないかなとかですね。で、まあ思ってないでしょうか。神様はなぜ自分の兄弟を裁くのですか？また自分の兄弟を侮るのですか？と問われます。また互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、自分こそ知者だなどと思ってはいけませんと忠告しておられます。本当に主の前に、またですね、兄弟姉妹の前に、へり下っていきたいと思います。はい、では次4番目ですね。はい、日常生活で使えているでしょうか。まあ、教会生活は忠実に送ることができている、それは本当に感謝です。しかしイエス様は帰った後、あなたの生活を見ておられます。6日間イエス様は本当に、自分のしたいことだけをしていないでしょうか。家族や隣人のために心を砕いていないのではないでしょうか。イエスのように生きる人は隣人のために仕えていきます。ね、はい、では日常生活の中でイエス様に喜ばれる生活をしているでしょうか。神様の律法は集約したら何になりますか。まあ、ヒントはここにありますが、神様のですね、まあ、聖書はこんな厚いんですけども、神様の律法をギュッと集約したら何になりますか。はい、どうぞ。
愛。
はい、愛、はい、愛ですね。はい、まあ、ここに書いて、神を愛し、あなたの隣人を愛しなさいということですね。あなたは自分のためだけに時間を使っていませんか。趣味や娯楽、どれほどの時間やお金を費やしているでしょうか。家族や同僚、友人のためにもお金や時間を用いましょうということですね。はい、では今からグループタイムを持ちたいと思います。ね、はいですね。はい、これは後で出しますけれども、この4つを覚えてください。ですか。礼拝、献金、奉仕、交わり、日常生活で使えるね、これ、はい、では今から質問を言います。はい、1番目、あなたの目標は自分の幸せですか、それともイエスのように生きることですか。2番目、4つですね、先また出しますけど、礼拝、献金、奉仕、交わり、日常生活においてこれができているでしょうか。もしこれが難しいなと思うことがあったら、それは何でしょうか。ね、上の3つは全部忠実にしてるけれども、家に帰ってちょっと足りなかったとかですね、礼拝は守ってるけどちょっと献金は惜しんでしまったとか、まあ、いろいろあると思います。で、まあ、できるだけですね、忠実に話してほしいと思います。この4つの中で自分はこれができてないな、あ、守るの難しいと思うことがあったら話して、どうしたらいいかということもですね、皆さんで語っていただきたいと思います。はい、ではいつものようにグループのルールを確認して、していきます。じゃあ今からですね、で必ず祈って始めて、祈って終わってください。で、グループで2名のとこがありますが、2名でいいですか。大丈夫ですか。はい、じゃあ祈って始めてください。
あ、時間言ってます
40分までです。
はい、では積極的な話ができたと思います、ね。はい、私たちは本当に自分中心のまた自分の幸せだけを求めるような目標を設定するのではなくて、イエス様のように生きる目標を設定したいと思います。献金は性別し、あ、ごめんなさい、礼拝は性別して満州守る、また体と人生を主に捧げる。日曜日だけが礼拝ではありません、ね、日曜日から土曜日まで。そして献金は惜しまず喜んで積極的に捧げる。ここで引き算をしますとちょっとですね、躊躇してしまいます。あ、これだけ捧げたらこれだけしか残らないと思ってこうですね、手が止まってしまうということはないでしょうか。神様の、誰かが言ってましたね、神様の計算と私たちの計算は違うんだということですね、はい。それから奉仕や交わりは時間を作って積極的に参加しましょう。それはやはり神様がそれを喜んでおられます。で、一人一人に違う真理を教えておられます。そしてみんなで神様の全体を知るように神様は計画しておられるからです。その広さ、長さ、高さ、深さを知っていきましょう。また日常生活においては自分のためだけではなくて家族や友人のために主に喜ばれることを行っていきましょう。以上のことを忠実に行うには犠牲を伴います。そうですよね、まあ、自分のしたいことを何でもしていれば何の犠牲も払わなくていいです、まあ、ここに礼拝に集うにも多くの犠牲を払って来ている人がいます。1時間また1時間半も片道かけて来るのには犠牲が必要なんです。でもそれはイエス様の共に礼拝したいという願いがあってその犠牲を払うことができています。それは神様の前に覚えられています。またそれがイエス様のように生きることであります。余裕がある時だけするのは弟子のすることではありません。それは趣味のようなものですね。ある時は別の用事を犠牲にすることもあるでしょう。日曜日に友人から誘われたらあなたはどうしますか。もし自分にとって楽しいことであったらそちらを選んでしまったことがあったかもしれません。しかしこれからは立ち止まって主よ、私はどうしたらよいのでしょうと問うてください。また経済的な困窮に陥り献金するにも困難を覚える時もあるでしょう。その時あなたはどうしますか。その時主に問われているのです。いつも自分の都合を優先するでしょうか。それとも主に喜ばれることを選択しますか。イエス様のように生きるには犠牲が伴います。しかし犠牲をも払ってでもイエス様に従いたいという人にはそれを実践する力、また賜物が与えられます。賜物は神様の働きを実践するために与えられるものだからです。またその犠牲に勝る祝福を受け取ることができます。最後に私が敬愛するキャサリン・クールマン女子の証しをします。彼女は20世紀最大の伝道者だと言われました。彼女は伝道者になった後ある男性伝道者と出会い周りの反対を押し切って結婚します。その男性は離婚歴のある評判の悪い伝道者で神様もその結婚を喜ばれませんでした。それで彼女たちは伝道者ではあってもあまり 多くの実を結ぶことはできませんでした。クールマン女子は自分が神様に逆らっていることを知ってはいましたが、夫であるミスターから離れることができないまま時が過ぎていきました。クールマン女子夫をミスターと呼んでいたんですね。しかしある日突然デッドエンという文字がクールマン女子の目に飛び込んできました。その意味は行き止まりです。もうこれ以上同じ道を歩み続けることはできない。彼女は悟りました。そして決心して夫であるミスターと離れることになります。それからの彼女のクールマンの癒しと伝道の働きはとても素晴らしいものになりました。残念ながら私は生前のクールマン女子に会うことはできませんでしたが、彼女の著書を読んだだけでまさに神様の働きがなされていることが分かりました。クールマンを用いて神様は偉大な技をされていたのです。自分の大切なものを手放し神様に従った時、神様はクールマンを用いて大きな技を成してくださいました。実に多くの人たちが癒され救われました。そこではどんなに医学的に難しいと言われた病も癒されましたし、神様がクールマンにどのような病かも示してくださったのです。そして多くの人がイエス様のもとへ導かれてきました。そのように私たちは偉大な伝道者にはならなくても賜物と証明が与えられています。私たちに負うべき十字架があるように、またそれを負うことができる賜物が与えられているというのです。あなたの証明は何でしょうか。それをイエス様に問うてください。一人一人に与えられた証明があります。そして証明をあなたが実行しようとするときに賜物もすでに備えていてくださっているのです。私たちにも賜物と、賜物と証明が与えられています。イエス様のように、また信仰の先輩たちのように、自己中心の歩みを捨てて主に従うとき、賜物を用いて神様の御業、恵みを体験できるのです。皆さんは誰でも神様に召されています。その働きがあります。そしてそのために実行できるための力が与えられています。クリスチャンの喜びは自分を楽しませることではなく、主に従う体験から得る天的な喜びです。では最後に一緒にこの御言葉を読みたいと思います。はい。神の賜物と証明は変わることがありません。そうです。そして全ての人に賜物と証明が与えられています。また同時に負うべき十字架も与えられています。本当にイエス様に従って多くの実を結ぶものとなりたいと願います。では牧師先生とお代わりしたいと思います。
まあ、先週はお盆前でいつも私が同じテーマで説教するんですが、人は死んだらどこへ行くのかと、まあ、話します。で、まあ、先週も話しましたが、人は一度死ぬこと、まあ、これ決まってますね。でもう一つ決まっていることがあるんです。死後に裁きを受けることが決まっているんです。で聖書によると裁きは二つあります。 イエス様を信じないで死んだ人は、まあ、一旦黄泉に行きますけれども、その後に白い御座の裁きにですね、の前に立ちます。そこではその人の一生がですね映し出されて、その中でキリストを信じることなく死んだ人は永遠の滅びに行きます。これが白い御座の裁き。でもう一つの裁きがあります。これをイエス様を信じた人がですね受ける裁きです。でこれはキリストの御座の裁きと聖書に書いてあります。第2コリントの5章の実節です。でそこにはこう書いてあるんです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。でこの裁きは罪の裁きではありません。報いの裁きです。皆さんはね、イエスを信じて救われていますので、全員が死後キリストの裁きの座の前に立ちます。でそこでこの地上にですねどう歩んだか評価を受けるということです。報いがあるわけですですね。そして今日話されたようにイエス様のように生きている人はですね、よくやった忠実なしもべと、まあ、たくさんご褒美をいただくわけです。皆さんはこの地上のですね報いのために残りの人生を使いますか、それとも永遠の報いのためにですね残りの人生を使いますか。でそれは皆さんの決断にかかっているんです。歩みにかかっています。どうぞ、天国の報いは永遠ですですね。もう素晴らしい報いが皆さんには約束されていますから、報いを受けられるようなですね歩みをどうぞしてください。それでは感謝の捧げ物の時を持ちます。偉大なる主、賛美をしながら献金を持ちます。どうぞご覧ください。